4. 市政ニュース 4-1 デジタルで快適消費生活術。社会のデジタル化が進むことで、 SNS などによる情報収集発信やオンライン消費の普及など、私たちの生活は非常に便利になり、楽しみ方の幅は拡大しています。一方で、デジタル化に伴う新たな消費者トラブルも発生しており、デジタルサービスの仕組みやそのリスクの理解、さまざまな情報の正確さを見極める力や、適切に活用するための情報モラルなどを身につけることが必要です。こんなトラブルに気をつけよう。1. サポート詐欺。夜中にパソコンでインターネットを見ていたら、いきなり大きな警告音が鳴り、画面にウイルスに感染していますと表示された。慌ててサポートセンターに連絡すると、パソコンを遠隔操作され、サポート費用として3万円をプリペイドカードで支払うように言われて支払った。その後もプリペイドカードが使えないなどと言われ、何度もカードを買い直して高額な金額を支払ってしまった。アドバイス。警告音や画面に見られない表示が出ても、慌てて電話をしないようにしましょう。パソコンは画面を閉じるか再起動をするなど様子を見てください。遠隔操作をされたら危険なアプリを入れられている可能性もあるので、後日購入店などに相談しましょう。 2. 通販サイト。インターネットで買い物をして商品が届かない、違う商品が届いたといった相談があります。 1. SNS の広告から衣類品を注文した。届いた商品はきちんと縫製ができていない粗悪品だった。返品したいが海外の事業者だったため連絡が取れない。 2. 靴の販売サイトで注文し、指示された口座にお金を振り込んだ。しかし商品は届かず連絡も取れなくなった。よく考えると振込先が個人名義の口座だった。アドバイス。通信販売はクーリングオフできません。購入前に返品の条件について確認しましょう。事業者の連絡先に電話番号、番地までの住所が記載されているか確認しましょう。支払い方法が個人名義の口座や代金引き換えだけの場合は気をつけましょう。 3. サポート詐欺。スマートフォンのライブ配信で推しと仲良くなりたいと思い投げ銭をするようになった。最初はお小遣いで支払っていたが、推しが喜んでくれるので親のクレジットカードを使って投げ銭をした。翌月クレジットカードの請求が高額だったため親にバレて怒られた。アドバイス。家族でオンラインゲームやライブ配信で課金するルールを決めておきましょう。保護者はクレジットカードなどの支払い明細をこまめに確認しましょう。お問い合わせは消費生活センター、電話65-1206までどうぞ。
4-2 空き家は適切に管理しましょう。人口減少や高齢化などにより適切に管理されていない空き家の増加が問題になっています。空き家は個人の資産なので、所有者や管理者が適切に管理しなければなりません。空き家が原因となって第三者に損害を与えた場合、所有者などが損害賠償の責任を負う可能性があります。ケース別ワンポイントアドバイス。1. 管理。持ち続けたい場合、定期的週1回から月1回ほどに空き家を訪れメンテナンスを、外壁などのひび割れチェック、通風通水、雑草の除草、立ち木の剪定など。空き家の相談で特に多いのが雑草と立ち木の繁茂です。 2. 賃貸売却貸したい売りたい場合、不動産業者などの専門家に相談しましょう。特に 賃貸の場合は経営上のリスクもあるため、契約内容を理解するためにしっかり相談しましょう。3、解体。建物を取り壊したい場合、老朽化して危険な空き家については除却費用の補助を受けられる場合があります。老朽化した危険な空き家の除却費用の一部を補助します。安全安心な生活環境の確保および良好な地域景観の保全を図るため、老朽化して危険な空き家の除却にかかる費用の一部を補助する制度があります。補助限度額80万円、補助率、補助対象となる経費の 80%、 受付期間5月8日月曜から6月9日金曜まで、募集件数10件、申し込み件数が10件を超える場合は緊急性の高いものから補助を行います。補助を受けるにはいくつかの条件を満たす必要があります。お問い合わせは建築指導課電話 65-1273 までどうぞ。
4-3 軽自動車税種別割の減免申請手続き。障害がある人の軽自動車税種別割の減免申請を次の通り受け付けます。対象となる車両2輪を含む4月1日現在で障害者などが所有する車両1人1台。なお、知的障害者、精神障害者、18歳未満の身体障害者の場合は、その人と生計を一にする人が所有する車を含みます。対象となる用途。1、障害者本人が運転する場合。2、障害者と生計を一にする人が運転する場合。3、障害者のみの世帯の人を常時介護する人が運転する場合。なお、2と3は、障害者などの通学や通院、生活のためにもっぱら使用するものに限ります。減免申請の手続き場所、課税課。締め切り日5月24日水曜。申請に必要なもの、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか4月1日以前交付のもの、納税義務者のマイナンバーがわかるもの、軽自動車税種別割納税通知書5月上旬発送予定、運転者の運転免許証、来庁者の本人確認書類、福祉事務所長による生計同一証明書、運転者が障害者と別居の場合。詳細はホームページをご覧いただくか、課税課までお問い合わせください。お問い合わせは、課税課市民税係、電話 65-1224 までどうぞ。4-4、元気もりもり教室で健康寿命を伸ばそう。今年も元気もりもり教室を開催します。一緒に介護予防に取り組みましょう。健康寿命を伸ばそう。日本は世界トップの長寿国ですが、不健康な期間を意味する平均寿命と健康寿命との差は10年近くあります。健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間である健康寿命を伸ばすためには、疾病予防や健康増進、介護予防に取り組むことが重要です。元気もりもり教室。元気もりもり教室は、仲間と一緒に運動をしたり、栄養バランスの良い食事やお口の健康などについて学んだりすることで、介護予防や認知症予防に取り組み、住み慣れた地域でいつまでも自分らしく暮らすことを目指します。対象、65歳以上の市民。 期間、週1回2時間程度。全部で13回のコース学習です。定員、各会場25人、抽選です。料金、無料。申し込みは、地域包括支援センター、または各委託事業者に直接連絡してください。必要に応じて訪問指導があります。教室開催地区内に居住の利用者で、送迎が必要な人はお問い合わせください。各教室の開始前に事前説明会がありますので、必ず参加してください。川西地区、7月4日から9月19日まで、毎週火曜、午前9時45分から11時45分まで。会場、市総合福祉センター。事前説明会、6月6日火曜。申し込み締め切り、5月23日火曜。委託事業者、株式会社、東京ネバーランド愛媛。電話、31-5078。川東地区、8月3日から10月19日まで、毎週木曜、午後1時30分から3時30分まで。会場、ハブ公民館。事前説明会、7月6日木曜。申し込み締め切り、6月15日木曜。委託事業者、愛媛医療生活協同組合。電話、36-3671。上部西地区、9月5日から11月28日まで、毎週火曜、午後1時30分から3時30分まで。なお、10月17日火曜はお休みです。会場、中萩公民館、事前説明会、8月8日火曜。申し込み締め切り、7月18日火曜。委託事業者、新居浜医療福祉生活協同組合。電話、40-5510。上部東地区、9月27日から12月20日まで。毎週水曜、午後1時30分から3時30分まで。なお、10月18日水曜はお休みです。会場、船木公民館。事前説明会、9月6日水曜。申し込み締め切り、8月16日水曜。委託事業者、社会福祉法人双葉会。電話、47-4541。お問い合わせは、地域包括支援センター、電話、65-1245までどうぞ。